毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週の続きです。 5S の続きからいきますか。
はい、では先週に続きまして 5S の続きをお話しいたします。
はい、
前回は 5S の2つ、整理と整頓をお話ししたんですが、
はい、
今回は残りの3つを先にご紹介しておきます。
はい、お願いします。
残りの3つ、整理、整頓、清掃、清潔、しつけの中で清掃から参ります。
はい、
清掃というのは整理、整頓と清潔が常に維持されている状態にしなくてはいけません。
はい、
では清潔とはどういうことか。職場をゴミなし、汚れなしのきれいな状態にすることなんです。
はい、
そして最後の一番大切だと私が思っているしつけです。
はい、
これは職場の規律やルールが正しく実行できるように習慣づけるということなんです。
はい、これ最後のしつけ本当に大事なんですけど、なかなか難しいんですよね。で、これがどういう形で現場改善に役立つのかというところですが、
はい、5S 活動というのは仕事をしやすくしてくれることなんです。
はい、
それは先ほど言いました整理の定義や整頓の定理を思い出してもらえればわかるんだろうと思いますが、
はい、
いるものといらないものに分けて、いらないものは捨てる、必要なものをすぐ取り出せる状態を保ち、さらに先ほどの3つを続けていく習慣づけがあればスピーディーに仕事をこなせるようになるんです。
はい、
これらを継続することによって効率ということが皆さんの身に染み込んでいくことと思っております。
う
ん、
そうですね。
はい、ここで 5S 活動が全くないというような現場作業を想像してみましょう。
はい、
必要な材料、不要な材料がごちゃごちゃに混在している中から、今すぐ必要な材料を取り出したい、しかしごちゃごちゃの中から一生懸命目指す材料を探し出さねばならない、なんと時間がかかることでしょう、なんと面倒なことでしょう
ですね。はい、
ところが 5S に無頓着の場合にはこのことが仕方のないことにしか思えませんが、うん、探すこと自体が無駄であることにすら実は気づかないんです。
うん、5S 活動がないという場合にはこの現状に疑問を持つこともなかなかないってことになるわけですね。
そうなんですよ。
はい、
一方 5S を実践すると探すということが大きな無駄なんだということが認識します。
はい、
取り出しやすい状態が崩れると途端に仕事がしづらくなることが実感できるんです。
ええ、
だから整頓された状態を維持継続するように努めます。それが習慣化することによって普段と異なる状態が発生すればすぐに気づくことができます。
はい、
このことが 5S の大切な点です。
ええ、
つまり作業上の問題や無駄を見つけやすくしてくれるということなんです。
そうなんですね。はい、
ではもう少し別の例を挙げてみましょう。
はい、
例えば機械のどこかのネジが緩んでいる、でも作業中にはなかなか気づかないことが多いんです。
はい、
ところが 5S 活動の一環として清掃を徹底していれば、作業後に機械をせっせと清掃し、油汚れをせっせと拭っていると、おやおや、ネジがちょっと変だなと気づくことになるんです。
そうですね。はい、
現場改善を進めるということは現場の問題を見つけ出し認識し、それを速やかに改めようと努める活動が必要なんです。
はい、
そのための手法の一つとして 5S というのは有効性が高いと私は思っています。
ね、はい、
では改善のための視点は、働きやすくなっているかい、品質にちゃんと貢献しているかいという視点が必要です。
はい、
さらにコストが下がっているだろうかという疑問符を持ち続けることにあります。
はい、
5S 活動を継続することで疑問符を与え続けてくれる、その結果無駄取りをやりやすくなる、無駄が見えるようにするという効果が得られるんです。
こうなるともっと効率上がりますもんね。
ね、
はい、
さてここで皆さんに質問いたします。
はい、
5S とはきれいに清掃することだと考えている人が多くありませんか。それは正しいことでしょうか。
なんかそんな気がしますけど。
ブーです。
そうなんですか。
きれいに清掃するだけで価値を生み出すことはありません。
はい、
掃除する前にあった汚れ、それはどうして出てきたのかを考えることこそが大切です。
はい、
汚れは作業工程からのアウトプットに他なりません。うん、不要な汚れを生み出した作業そのものを改善しなければまた不要なもの汚れが生じてきます。
はい、
それを削減しようと努める改善視点を持ち続けることこそが大切だということなんです。うん、
本当にこれ終わりのない課題ですけども、クリアしなくちゃいけないですよね。
そうしていただきたいと思います。
ぜひ皆さんも実践してみてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。